ございます。3秒捧げていきましょう。ララララララララララララ3罪重荷を除くは地の力主の血は悪魔の技をこぼつくしき力なり力ある主イエスの血受けよう受けよう力ある主イエスの血受けよう今受けよう。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからのディボーションを通しあなたの御教えのうちにある屈指揮ことに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のデボーション箇所は使徒の働き16章16節から24節です。お読みいたします。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです、と叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは、振り返ってその霊に、イエス・キリストの宮によって命じる。この女から出て行け、と言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは、儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため、広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちは、ユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが、採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから、二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は、二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。はい、それでは、今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。人たちは、祈り場に行く途中で、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会います。彼女は人たちの後について叫び続けて宣教を妨げました。困り果てたパウロはイエスの皆で悪霊を彼女から追い出します。彼女から占いの霊が去り、彼女を通して儲けを取ることのできなくなった主人たちは、パウロたちを捕らえて長官たちに引き出し訴えました。結果パウロたちは何度も鞭打たれ、牢に入れられ、看守によって足かせをかけられてしまいます。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。17節に目が留まりました。悪霊もパウロたちが神のしもべであることを知っているんだなということになりました。それほど神のしもべであるということは、尊いことであり、また悪霊を怯えさせるようなものだということを教えてもらいました。また18節にも目が留まって、イエス・キリストの皆によって祈ると占いの霊も出ていくんだなと思いました。悪霊もイエスの皆には怯えてしまい、また命じたときは、それに従わざるを得ない状況になるということを教えていただきました。以上です。
はい。16節のところで、宣教する中で、このように妨げが起こるということは、その後を考えると、祝福の前触れの印だなということを教えられました。そしてもう一つは、19節から、最後までのところですけれど、この 悪魔に属する者たちの行動方法について記されているというふうに思いました。御心は 何であるかということを、このパウロとシラスはいつも考えていたと思いますけれど、彼らは19節にあるように、お金が儲かるか儲からないかということが基準であるということ。そして人々をそれゆえに訴えるわけですけれど、パウロとシラスを。まず、このユダヤ人ということで、自分たちとは違うんだということ。そして、この風習を採用も実行してはならない風習を宣伝しております。自分たちは儲ける望みはなくなったという動機なんですけれど、しかしそういうことは全く出さないで、この正当である理由のように装って攻撃してくるということ、思わされました。以上でございます。
私は、パウロとシラスの態度に注目したんですけれども、19節以降で突然言ってみれば証明することもできないようなことで捉えられてしまって、そして牢に入れられてしまうんですけども、彼らがその状況を何か、まあ、それを自分自身を委ねて、そしてまあその後には賛美もしていて、彼らは本当にこの状況を決して不幸だと思っていなくて、神様の導きがこの中にあると思って、まあ、この状況に従っていたんだなということを思わされました。あのうちの箇所でパウロが、まあ、ローマ人としての権利があるので、この時点でも本当に自分はローマ人だということで、不当な逮捕を免れることができたはずなんですけど、しかし、この主の御心は何かをずっと苦難の中でも悟ろうとしていて、まあ、結局ここに看守が救われるという、そういう主の御心を発見して、そして前進していったんだなということを思うときに、やっぱり、もうこれ選挙の中でいろいろな反対するような苦難や迫害が起きるんですけれども、やっぱりそれを通して主が何かをしてくださるという、まあ、そういう視点で選挙に臨むことが大切だということを思いました。以上です。
はい。私は16節に目が止まりました。私たちが祈り場に行く途中というところで、ルデアと出会ったのも、祈り場にて出会った。また、その後も祈り場にまた行っているんだなという、そう思い起こすと、結構、ペテロもそうだったと思うんですけど、まず祈り場に向かっていたなと思いました。ユダヤ人の街道を建てられないだけの人数のユダヤ人しかいない場所で、祈り場っていう、その非公認の街道のようなところに行って、まあ、集会のようなところに行って、行くっていうのが、その宣教の入り口として定着していたのか、まあ、そのように聖霊様が導いておられたんだなと思いました。また、心にかなった入り口に向かっていたからこそ、まあまあ、あまり良くない出来事ですけれども、ここを通して、さらにその、新しい慣習、またそのご家族が救われるっていう、まあ、新しい恵みの流れができてきたんだな、というのを見たときに、すごくこの、入り口に、祈り場というところが入り口だったんだな、という、まあ、そこに目が止まりました。以上です。
私は17節、18節に目が止まりました。宣教の働きを妨げる、この悪霊の働きには、イエス様の御名の権によって、それらは追い出すことができるということを教えられました。占いの霊に取り憑かれた女は、パウロたちの宣教を何日も何日も妨げるように叫び声を上げていたんですけれども、そのような妨げの働きに対して、イエス様の権威は、それを退け、追い出してくださるという、改めて教えられています。はい、それでは、さらに、聖霊様に御言葉を照らしていただき、三位一体の神様について、また教訓について、観察黙想し、書き留めていきましょう。はい、それでは、 準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は22節から24節にかけて宣教には必ず苦難があることを教えられました。この世の君に支配されているものと対立しなければならない状況に必ず出くわすのだなということを思いました。まあ、宣教が苦難が伴うということ、これをよく私自身も肝に銘じておかなければいけないなということも思わされました。これらを恐れて宣教しないというのは全く御心ではないのだなということを感じました。以上です。
はい、教訓として16から17節まで、悪魔の目的は宣教の妨げをすること、その方法は宣教者に対する褒め殺しであること、つまり人を高ぶらせることということがここから分かりました。18節は模範です。イエス・キリストの名前を用いて様々な悪霊の働きを追い出す。19節から24節までは、避けるべき行動として自分の利益を第一に考え、判断してはならない。悪魔に属する者たちはこの世の自分の利益を優先する。また正当な理由を装って人を苦しめて攻撃する。そして人数の多いことを正当性の根拠とするということでございます。以上です。
はい、私は、22から24で問題が実はチャンスであるということを再び思いました。牢に入れられるということは、この人間的な目から見たら大変不名誉であり、また不安を普通の人は持つものですけれど、でも本当にパウロたちが神様を信頼していて、そして多分この牢に入れられなければ福音を伝えることができない、まあ、そういう人々と出会ったことをきっと本当にこの信仰的に考えていたんだなと。で、結局この後地震っていうすごい不思議な神様の技が起こって、救われる人々が起こされるんですけれど、やっぱり神様がそのように逆転してくださるということを信じて、その不利な状況が福音を伝えるチャンスになるという、そういう目を持つ必要があるということを思いました。以上です。
はい、私は全体を通して、すごく宣教の入り口というのが大切だなと思いました。この祈り場というところに御霊が導いておられるんだということをはっきりと悟っていたために、その先で悪い出来事が起こったとしても、私がもしこういう出来事に出くわして捉えられでもしたら、なんか聖霊様の導きを読み誤ったかなというか、導きをではなかったのかなって思ってしまうような出来事だと思うんですけれども、でも彼らはそういう疑いがなくて、本当にこの鞭打たれ捉えられるような仕打ちであったとしても、御霊の導きを本当に信仰によって信じていたんだなと思いました。捉えられなければ出会えない人々に福音がこれで述べ伝えられて、本当に主の御心がなされたのを見たときに、途中の宣教の途中で苦しみに遭うことで御心かどうかを判断するのではなくて、最終的な実りを見て御霊の導きかどうかということを判断すべきであるなと思いました。個人的には本当に入り口がとっても大切だなということを教えられました。
私は先ほどに続いて17節18節のパウロを通して模範をいただいています。この宣教の働きが進む中で、悪霊によってその働きが妨げられるんですけれども、パウロがイエスの御名の権威によって、この妨げている悪霊を追い出しています。このところからも、このパウロから模範として、私たちもこの宣教の働きに対する妨げというのは起きてきますけれども、それをイエス様の権能によって、それを追い出して、宣教の働きを進めていくべきだということを思いました。以上です。はい、それでは最後にいただいた御言葉を実生活に適用していくために告訴していきます。 はい、それでは準備のできた方からお分かち合いをお願いいたします。
はい、私はついさっき疲れがなかなか取れないことを感謝しますというふうに言いましたが、19節以降のところを見ると、悪魔に属する者は自分の正当性を主張するなということを思いました。ですから切り替えて、昨日は少しでも休めたことを感謝しますというふうに言うべきであるというふうに教えられました。またいろいろな変わっていろいろ助けてくださる方がいることを感謝しますというふうにいろいろ言うべきであるなというふうに教えられました。また最近はいろいろな引っ越しのこととか様々なことに心を向け、また力を注いできたので、悪霊を追い出すいろいろな状態に対して命じる祈り、こういったものをもう一度復活させ、力強い祈りをしたいと思わされました。以上でございます。
はい、私は、今日の箇所として、選挙の中で出会う、こういう、良くないように見える出来事の中に、主の摂理があるということを覚えたいと思いました。まあ、人間的に見ると不幸にあったご家族や、また、なかなか学びがうまくいっていないという思えるような方々もいるんですけれど、しかし、本当にそれが単なるマイナスの出来事ではなくて、主がそれを通して何かをされるということを信じて、やっぱり退かないで前進していく必要があるということを思いました。以上です。
はい、私は2つのことを適用して、1つは沖縄に選挙旅行に向かうんですけども、私自身もどこに入り口を見出したらいいかなというのを祈っていて、本当に最初に示されたところ、そこにやっぱり行くべきだなというその確信をいただいて、いただきました。そしてもう一つはちょうど、この箇所と同じような状況がこの北見の地では起こっていて、まあ、私たちに選挙の働きを進めると彼らに警戒するようにみたいなことを言って、くださっている牧師先生がいらっしゃるということを伺いました。まあ、なぜそのようにおっしゃっているのかちょっと全く理由はわからないんです。わかるようでわからないんですけども。まず、霊的な戦いもありつつ、けれども、主の御心がその中でも行われているんだなと思いました。時が来たら、本当にパウロのように、振り返って、その霊に向かって言う必要があるかなと思ったんですけども、本当にその時もよく見ながら、このことに対しても祈っていきたいなと思いました。以上です。
私も、まあ、先日、こちらでの選挙の働きに対する妨げと思える出来事について、まあ、お話を聞かされました。まあ、この、働きが進んでいくと、この地では選挙ができなくなるかなとも、思いの中でよぎったんですけれども、しかし今日の御言葉を通して、選挙を妨げる悪霊の働きも、イエス様の権威には勝らず、一言で追い出されるということを、まあ、私自身、このイエス様の権能、その皆を信頼して、選挙の働きを進めていきたいと今日は思いました。以上です。それでは、一言お祈りいたします。あす天のお父様、今日も大切な御言葉をそれぞれに、お語りくださり、感謝いたします。今日も信仰を持って、応答することで、主の栄光を表させてください。感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。